ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシア国有企業大臣とアラブ首長国連邦の MR の訪問は、ヌサンタラ首都への投資に対する関心の証明をについてお伝えします。ヌサンタラ首都当局はインドネシアのエリック・トヒル国有企業大臣とアラブ首長国連邦の MR プロパティーズ社モハメッド・アラバル社長の東カリマンタン州のヌサンタラ首都への訪問は、東カリマンタン州への偉大な投資関心を証明していると説明しました。ヌサンタラ首都当局の広報担当者トロイパントー氏は、5月26日日曜日アンタラ通信社に対し、ヌサンタラ首都当局は国内外の潜在的な投資家に可能な限り幅広い機会を開いたと語りました。 MR プロパティーズ社はブルジュハリファタワーやドバイモールなどのプロジェクトに関わるアラブ首長国連邦の不動産開発会社です。エリック・トヒル大臣とモハメッド・アラバル氏のヌサンタラ首都への訪問には、ヌサンタラ首都当局のバンバンスサントの所長も同行しました。それでは次のニュースです。ユネスコはジャカルタで開催される2024年アチェ・ムスリム・ファッション・フェスティバルに注目していることについてお伝えします。国連科学文化教育機関ユネスコは、5月25日土曜日の夜、ジャカルタで開催された2024年アチェ・ムスリム・ファッション・フェスティバルを注目しています。アチェ地域国家郊外評議会のメラニー・スバルニ会長は日曜日ジャカルタでの声明で、ユネスコはアチェをモチーフにしたファッションショーに興味を持っていることに加えて、9月パリでファッションショーを開催するようアチェ地域国家工芸評議会に招待したと述べました。同紙によると、アチェ地方政府が主催したこのイベントは、アチェ文学を世界に広めることを目的として、5月24日金曜日から5月26日日曜日までの3日間開催されました。メラニ氏によると、このイベントではアチェ州から8人のデザイナーを招待し、アチェ州の様々な地域の典型的な文学のタッチを取り入れたファッショナブルなイスラム服を作成したということです。メラニ氏はアチェ文化観光局が開催するこのイベントが、その成果が一般の人に見てもらえるため、アチェのデザイナーの作品に対するモチベーションがさらに高まることを期待しています。メラニ氏はアチェにはインドネシアの他の地域に 劣らず興味深いファッショントレンドを生み出す大きな可能性があると信じています。それだけでなく、アチェはユニークで革新的なファッショントレンドを生み出す大きな可能性を秘めています。それでは次のニュースです。日本首相と中国首相は日中韓首脳会談のため韓国に到着したことについてお伝えします。中国のリーチャン首相と日本の岸田文雄首相は5月26日月曜日に韓国のユン・ソクヨル大統領との三国首脳会談に出席するため5月26日日曜日に韓国のソウルに到着しました。5月26日日曜日、天保 C が報告したように首脳会談は4年ぶりの三国間交渉となります。ユン・ソクヨル大統領はリーチャン首相と岸田文雄首相とともに経済貿易、科学技術、人的交流、健康、高齢化を含む6分野の協力に関する共同声明を採択する予定です。リー首相と岸田首相と別々に2国間会談を行いました。それでは次のニュースです。国連によって禁止されているにもかかわらず、イスラエルはラファを攻撃し続けていることについてお伝えします。国連裁判所が攻撃停止を命令したことを受け、イスラエルはラファを攻撃し続けています。5月26日日曜日に AFP 通信社が引用したように、イスラエルの戦闘機と砲兵はガザ南部都市に対するイスラエルの軍事攻撃を停止するよう求める国連国際裁判所の命令を無視してラファを攻撃し続けています。イスラエル当局者は5月25日土曜日、イスラエルは両国間の人質交渉を確保するために停止に関する協議を行うつもりであると述べました。しかしハマスの幹部は後にアルジャジーラに対し、この件に関して調停委員から知られていなかったと述べました。イスラエルの軍事作戦を大量虐殺と非難して南アフリカが起こした訴訟で、国際司法裁判所はイスラエルにラファへの攻撃を停止するよう命じ、人質の解放とガザへの妨げられない人道支援の提供を要求しました。それでは最後のニュースです。ドイツ副首相兼経済機構保護大臣ロバート・ハベック氏は5月25日土曜日、イスラエルはガザ地区への攻撃を通じて国際法に違反し一線を越えただと述べました。5月26日日曜日、アンタラ通信社が引用したように、ハーベック副首相はドイツ憲法制定75周年を記念してベルリンで開催された民主主義の祭典でドイツ国民からの質問に答えました。イスラエルの軍事支援に関するドイツ政府の立場について問われたハベック副首相は、ドイツはラファへの攻撃は誤りであり、イスラエルは攻撃を行うべきではなかったと振り返し強調してきたと述べました。ハベック副首相はパレスチナ国民の飢えと苦しみ、そしてガザ地区への攻撃は国際法に反すると述べました。ハベック副首相はまた、ハマスが武器を放棄すれば戦争はすぐに終わる可能性があると主張しました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はイスラエルの態度に対する世界の毅然たる態度を保つことについてお伝えします。イスラエルはパレスチナのガザ攻撃の停止を命じた国際司法裁判所を明らかに無視しています。AFP 通信社が引用したように、イスラエル軍の戦闘機と砲兵がガザ地区全域に攻撃を開始しました。ディリ・アルバラの中心部であるラファとガザ市、 そして北部のジャバリアン難民キャンプも例外ではなく土曜から日曜の朝まで続きました。国際司法裁判所は金曜日、イスラエルに対しラファへの攻撃を停止するよう命令するとともに、人質の解放とガザへの人道支援の滞りない提供を要求しました。ハーグに本拠を置く国際司法裁判所はイスラエルに対しエジプトとガザを結ぶラファ交差点を解放し続けるよう指示しました。国連最高裁判所の命令に従わないイスラエルの動きは、国連最高裁判所の決定に対して国家が取り得る最悪の対応です。国連最高裁判所には直接的な法執行機構はありませんが、国連最高裁判所の命令には法的拘束力があります。今回の国連最高裁判所の決定はイスラエルとハマスの指導者に対する逮捕状がまだ国際刑事裁判所で係争中であり、アイルランド、ノルウェー、スペインの欧州3政府がパレスチナ国家を正式に承認すると発表したことを受けて行われました。3カ国によるパレスチナ独立の承認は世界の地政学的状況の方向性を変えました。世界はパレスチナでの大量虐殺行為と破壊に対する多くの当事者からの非難の呼びかけに耳を貸さず好き勝手に行動するイスラエルの行動にますます激怒しています。一方で国際法裁判所の決定は国際司法裁判所の決定を待ちながらもイスラエルの行動を止めるべきであることを世界に示しました。戦争によりある地点から複数の難民地点への移動にし、抑圧され続けるパレスチナ人の叫びが世界最高裁判所に届けられました。一方、ベニャミン・ネタニヤフ首相の政権は人質解放に対するイスラエルの取り組みが不十分であるため、国内の圧力が増大し続けています。テラビブでは、ネタニヤフ首相の政権に対し、ハマスに拘束されている人質の解放を求める大規模なデモが続いています。イスラエルがハマスと交渉力、意欲があればできることです。この一連の出来事がカタールとエジプトを媒介とした外交を通じて平和を生み出す主な原動力となることが期待されます。イスラエルとハマスが未だに交渉に進展を見せていないことを考慮すると、外交的措置は以前として多くの当事者の希望となっています。現在、パレスチナの平和はパレスチナ国民だけでなく、人質の即時解放を望むイスラエル国民にとっても希望となっています。インドネシアを含む国際社会は、犠牲者の数がこれ以上増えることを期待しておらず、ましてやパレスチナは世界地区から消され、イスラエルは国際的な影響力を無視して暴走を続けています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。 クリスの皆さん、今日の歴史です。今日は1957年5月27日に第9地域軍司令部の記念日のことから始めます。ウダヤナの第9軍事地域司令部またはコダムは1957年5月27日に正式に設立されました。ウダヤナの第9コダムはヌサトゥンガラ諸島地域の収容司令部の一つであり、3つの軍事リゾート司令部を監督しています。3つの軍事リゾート司令部はクパンのウィラサクティ第161コラム、マタラムのウィラバクティ第162コラム、デンパサルのウィラサティアジ163コラムです。ウダヤナの第9コダムの1位はその領土がバリ州、西ヌサタンガラ州、東ジャヌサタンガラ州で構成されています。そのため非常に戦略的です。ウダヤナの第9コダムは国家集権を確保するという主な任務を遂行する戦略的クガです。それとは別にウダヤナの第9コダムは反乱や分離主義運動など国内外から来る様々な形の脅威や騒乱からインドネシア共和国の領土方針を守る任務も負っています。次に1964年5月27日にインドのジャワハラルネール首相が亡くなったことについてです。インドの首相兼政治家であるジャワハラルネール氏は1964年5月27日に74歳で亡くなりました。彼は首相在職中に亡くなりました。ネール首相は亡くなる前に休暇から帰宅した後、体調が優れなかったことを認めました。彼はすぐに最寄りの病院に運ばれました。医師らはネル首相が心臓発作で死亡したのではないかと疑っています。ネル首相の死はインド国民に衝撃を与えました。インド国会ロックジャバ議員理事会でこの発表を行ったインド閣僚のシー・スブラマニアム・シーでさえ悲しみを全く隠せません。動詞はネル・シーのシーで光が明るくなったと語りました。最後に2006年5月27日に地震がジョグジャカルタを揺るがしたことについてです。2006年5月27日に大規模な地震が西インドネシア時間2006年5月27日に午前5時55分ジョグジャカルタ特別州を揺るがしました。この時地震の揺れは57秒間感じられたと報告しました。インドネシア気象庁は地震の震源地は南緯 7.89 度、東緯 110.37 度、深さ 40km、 マグニチュード 6.2、 周星メルカリ強度7であったと報告しました。この地震による死者数は6000人に達しました。さらにこの地震により5万人が負傷し、100万人以上が家を失いました。最も大きな被害を受けた地域はバントゥールとクラテンで、プランバナン寺院やイモギリにある16世紀のスルタンの墓への深刻な被害も含まれていました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Wahai cinta beri pertanda, dengar kupu-kupu yang bicara, bisingkan dada, melantunkan nada. Asmara, adakah cinta setangkai bunga, takkan buat kau layu dan kecewa. Kan ku jaga indah hatinya. Cinta beri pertanda, bisingkan dada,
Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはイスラエルがラファへの攻撃を停止するよう国際司法裁判所の決定を支持することについてお伝えします。インドネシア政府はイスラエルに対し、パレスチナのガザのラファへの攻撃を即時停止するよう命じた国際司法裁判所の判決への支持を表明しました。インドネシア共和国外務省は、日曜日公式アカウント @kemru_le を通じて、インドネシアは攻撃停止の支持とは別に、イスラエルによる大量虐殺を調査するための事実調査委員会やその他の調査機関のガザ地区へのオープンアクセスを保障するようイスラエルに指示した国際司法裁判所の決定も支持しました。さらにインドネシアはイスラエルに対する国際司法裁判所が命じた措置を無条件で直ちに遵守するよう要請し、その履行を確保する上での国連安全保障理事会の重要な役割を強調しました。国際司法裁判所は5月24日金曜日、イスラエルに対し、ラファへの軍事攻撃の即時停止を命じました。さらに国際司法裁判所はイスラエルに対し、様々な国連機関の事実調査委員、や調査委員が大量虐殺国際司法裁判所のナワフサラム裁判所はハーグの平和宮殿で1月26日と3月28日に下された最後の判決以来状況は悪化していると述べました。以前パキスタン、モルディブ、マレーシアは5月24日金曜日ガザ地区への攻撃に関するイスラエルに対する国際裁判所の新たな判決を歓迎していました。さらに欧州連合のジョセフ・ボレル外交政権責任者はイスラエル政権に対しガザ南部ラファ市への軍事攻撃を即時停止命中などガザ情勢に関する世界裁判所の命令を履行するよう要請しました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Bisa ku pungkiri hatinya mentiap kau ada. Caramu tersenyum tertawa dan merangkai canda buatku terpesona. Dapatkah kau baca mataku bicara? Semua yang kau punya benar istimewa.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日は中部ジャワの伝統的なお菓子をご紹介します。中部ジャワ州発祥の伝統的なお菓子はほとんど全ては甘い味です。それとは別に中部ジャワのお菓子もシンプルな形ですが魅力的な味わいを持っています。ジャパガチークでモトブロンを食べると、この甘い味とシンプルな形を見つけることができます。これは目の形をしたユニークな見た目のお菓子です。基本的な材料はカサバで、若いココナッツやピサン単独などの他の混合物を使用して作られています。モトブロンは薄くし外観を持っています。赤、黄色、緑などの魅力的な色を持っています。その美しい見た目は誰もが食べたくなるものです。モトブロンという名前はジャワ語から来ています。目を意味するのはモト、そして眩しさを意味するのはブロンです。このお菓子の形が飛び出した目の形に似ていることからモトブロンと呼ばれています。モトブロンとは別に、この伝統的なジパラ料理の別名はモトブロンです。このスナックはココナッツミルクソースを添えられていませんが、すりおろしたココナッツをかけて食べています。ジパラの伝統的なモトブロンを作るための材料はカサバ、塩、グラヌール砂糖、すりおろした若いココナッツ、バナナ、バニラ、そして食品直食料です。この商品は皮を剥いた丸ごとのバナナを滑らかなキャサーバーで覆い、染色して調理するまで蒸ししたものです。モトブロンのお召し上がり方はとても簡単で、焼き上がったら目の形に薄く切るだけです。モトブロンの部分をすりおろしたココナッツと混ぜ、少量の砂糖と塩を加えて風味を加えます。この食べ物はジャパラの伝統的なお菓子の一つで、5000ルピアからの価格で伝統的な市場で広く販売されています。伝統的な食べ物が好きな人は、この目の形をしたお菓子をぜひ試してください。きっと中毒になるでしょう。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Memori yang pedih, labirin hati yang terluka, menyimpan. Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではバゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかという会話を聞いてみましょう。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリスさんと、南東スラウェシ州バウバウシーにあるブトン宮殿要塞のガイドの間で行われました。ブーテン宮殿砦のヒジリー氏についてのガイドの情報にクリスが答えました。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Kaiwa o kiita to kyou no topikku.バゲマナチリタニャ、日本語でどういう話ですかに関連する単語とフレーズをご紹介します。私はゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて発音してください。バゲマナ、バゲマナ、日本語でどう、どう。チリタニャ、チリタニャ、日本語で話、話。Bagaimana ceritanya Bu? Bagaimana ceritanya Bu? 日本語で話はどうですか？話はどうですか？バトゥ、バトゥ、日本語で石、石。 Dianggap. Dianggap. Nihongo de kangaerareru. Kangaerareru. Sakral. Sakral. Nihongo de shinsei. Shinsei. Masyarakat buton. Masyarakat buton. Nihongo de buton shakai. Buton shakai. Konon. Konon. Nihongo de soyeba. Soyeba. Menjadi. Menjadi. Nihongo de naru. Naru. Tempat. Tempat. Nihongo de basho. Basho. Pertama kali. Pertama kali. Nihongo de hajimete. Hajimete. Sultan. Sultan. Nihongo de surutan. Surutan. Menginjakkan. Menginjakkan. Nihongo de fumi ireru. Fumi ireru. Kaki. Kaki. Nihongo de ashi. Ashi. Rizna minasan, kaiwa no naka ni bagaimana ceritanya, Bu? Nihongo de hanashi wa dou desu ka? Toyu bun ga arimashita. Kono bun ni wa bagaimana? Nihongo de dou toyu gimoshi ga arimasu. Bagaimana? Nihongo de dou toyu gimoshi wa sono dekigoto ni tsuite shitsumon suru tame ni shiyou saremasu. Kono kaiwa bun de wa bagaimana ceritanya という表現が医師の神聖さに関するガイドからの情報に応じてブトン宮殿の砦の場所が神聖になったという出来事について尋ねるために使用されています。ではバゲマナ日本語でどうという疑問詞を使ってその他の出来事について他の文章を聞いてみましょう。 Semalam ada pencurian di rumah saya. 日本語で昨夜私の家で泥棒がありました。 Bagaimana kejadiannya? 日本語でその事件はどんな様子でしたか? Konon candi ini dibangun dalam satu malam. 日本語でこの寺院は人屋にして建てられた言われています。Bagaimana kisahnya? 日本語でどんな話ですか？ブートン宮殿要塞は16世紀に建てられたブートンスルタン国の防御要塞です。この砦はソラウェシ州南東部ブートン島のバオバオ市にあります。この砦はウォリオ砦としても知られています。ウォリオという言葉はソラウェシ島南東部のブトンおよびバオボ地域に住む部族またはウォリオ部族によって話される言語を意味します。リスナー皆さん、今日のインドネシア語講座が終わる前にもっと理解を深めるためにもう一度会話を聞いてみましょう。
Batu Popowa ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。 Voice of Indonesia.
Listener 皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。